南花のあの人の夢の種。
こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回お話をお聞きするのは、ブランディングプロデューサーの宮崎薫さんです。ブランディングプロデューサーとして、起業家のビジョン実現のコンサルティングや講演セミナーなどの活動をされている薫さん、今回もたくさんお話をお聞きしているので、これから何回かに分けてお届けしていきます。宮崎に住む宮崎さんという薫さんですけれども、ご出身は北海道、そしてご結婚されて広島にお住まいになって、その後宮崎というお話は、著書の潜水艦乗りの妻からお百姓さんの妻へという本に詳しく書いてありますが、今回お届けする初回のお話は、その本に出てくるエピソードの詳細、そして本には全く出てこない、もしかしたら本舗初公開かもしれないという、小さい頃薫さんがなりたかった夢のお話などなど、いろいろお話をお聞きしています。ぜひ今日も楽しんで聞いてみてくださいね。
いつもこのインタビューさせていただくときに、じゃあちっちゃい頃何になりたかったんですかって聞いて、僕は何になりたかったんですとかっていうところから始めていくんですけど、この本を読んでいくと、結構小さな頃からこういろいろ我慢してとか頑張るっていうのはね、薫さんこうなんていうのかな、癖ではないんだけれども、そういう状況になられていて、夢っていうのはその頃持っていられたんです
か？ありました、ありました。
あ、そうなんだ。あ、ちょっと安心した、なんかすごいなんか大変だったっていうのがね、こうあったから聞けるのかなっていうのはあったのに、ね、ちょっと安心した、よかった。夢は何だったんですか？
漫画家です。
あ、そうなんだ。
漫画家ですね、小学1年生ぐらいから思っていて、お小遣いがあると、Gペンとかね、
Gペン、
漫画を描くためのペンの先っちょとかがあるんですよ、
はいはい、
でペンとかを買ったりとか、スクリーントーンって言って、
あ、
バッグの、はい、シールとか、っていうの本格的にやってました。
そうなんだ。そんな話ってしたことあります？
ないです。そういえばないです。
来た、初公開宮崎薫。そうなんだ。でもなんか漫画家ですって言われて、あー、わかるって思っちゃった
本当ですか？
すごい安心した。そう
です、描いてましたね。4コマ漫画とかも描いたり、普通の漫画も少女漫画も描いてましたけど、地域の、うちの父の知り合いがなんか出してる、個人で出してるなんか地域情報誌みたいな新聞に私の4コマ漫画が出てました。
え、すごい。
月1です
ごいデビューしてたんだ。漫画家デビューしてたんですね。うわー、潜水艦乗りの妻からお百姓さんへの妻への前に漫画家の宮崎薫からっていうのが一番最初についてる。
そうですね、今考えるとそうですよね。
いや、もうね、なんか本なんだろう、この本にも出てくるんですけど、佐世保の方から、宮崎に移るときに、
佐世保
あれ
広島、
あ、広島から宮崎に移るときに、どこでもいいけど図書館のあるところにしてほしいっていうのを、
ね、
旦那さんにおっしゃってたから、はい、あ、やっぱり本が好きなんだっていうのはあったので、漫画家って言われたのがすごいつながった。
本と漫画はずっと読んでましたね。
あ、どんな漫画読んでたんですか？
漫画は少女漫画です。
少女漫画、
仲良しとか。
あ、仲良し派でした。
仲良し派だった。
私リボン、
リボンですか？
これはね、女子だったら分かるトークなんですよね。
仲良しに読者の投稿あるじゃないですか、最後、
はい、
あれ送ったりして
採用されて
ました。採用されてました。
もうね、わかる。
してました。仲良しは読んでましたね。まあ、漫画はずっと仲良しで、その後本をずっと読んで、電気もの、世界の偉人たちの電気を読んだり、 赤毛のアンがとにかく好きで、
ああそれ出てきますね、
はい、
赤毛のアン、
はい、
へえ、
とにかく読んでました、暇さえあれば本読んでました
ね、へえ、いいですねそっか、ちょっと話戻りますけど、
はい、
4コマ漫画を描いてたって、
うんうんうん、
私ね、もうカオルさんって普通にお話ししても面白いし、本も当然おもし、ね、面白いだろうと思って読んだけど、
はい、
やっぱり想像を超える面白さと。で、日頃ね、
はい、
Facebook の投稿を見てると、やっぱり面白いわけですよ。
はい、
で、ちっちゃい頃にその漫画家として書いていた4コマ漫画も絶対面白かったのに違いないって今思ったんですけど。
いや、しょうもなかったですよ。
そうですか。どんな4コマ漫画だったの？連載をしてたんですか？
月1だったんですけど、
うんうん、
もう、なんだろうな、デブデブ丸美ちゃんってタイトルだった。
何それ、
なんかそんな、もうなんかそんな、まるまるまるみちゃんだったかな、どっちだったかな、うんうんうんうん、なんかこう、太っちょの女の子。
はい。
だったんです。多分ね、なんかコンプレックスがあったんでしょうね、私も。
太ってたんです
か？太ってはないんですけど、大きかったんですよ、背が。
あ
ー。なんかあったんでしょうね、コンプレックスが。でも、内容でもほとんど覚えてないですけどね。いや、しょうもなかったと思います。
それ何年生ぐらいの時です
か？6年生。
6年生か。
はい、
あ、じゃあ結構いろんなこう物語を構築できる
年。それ、そうですよね。
ですよね。
月1だったんで、
うん、
あの、締め切りが来るわけですよ。
うんうんうんうん。
で、締め切りの大変さを味わいましたね。
あ、もうその頃から。その頃から。
締め切りギリギリになってアイディアが浮かんで、うん、わって書くみたいな、うんうん、今と変わらない。
私今それを言おうとしてた。漫画家になりたい。そ
っか、はい、
で実際漫画家になっちゃってたんだよね。
な、まあそのね、地域の小さな新聞ですけども、
うんうんうん、
そこでは書いてましたけど、まあ、途中で、あの、先生になりたくなって、
お、学校の、
学校の先生。
あ、わかる。学校の先生にいてほしいって私思ってたの。宮崎薫さんっていう人がいるんだって思って仲良くなりたいなって思ってた時に、はいはい、すごく Facebook のね、うんうん、投稿が、
はいはい、
いい先生の投稿、なんていうの？
本当ですか？
そう。私が、あの、小学校の時の恩師ですごく好きだった先生はこういうことをしててっていう感じの書き方をされてたので、それもあってなんか好感度が高かった。
なるほど、嬉しい。嬉しいです。
でも今先生になってますよね。
先生な、
まあ、セミナー講師
っていうところですね。そうですね。
何の先生になりたかったんですか？
私、教科はね、何でもよかったんですよ。
うーん、
あの、金八先生みたいになりたかったんです。
なんかそれもわかるな。金八先生か。金八先生見てました？
見てました。あの、当時は見てないんですけど、
うん、
もう初期の初期とかの再放送とか、
う
ん、再放
送ね、そうですよね、夕方とかの、
そうです、そ
う
です、
うんうんうん、
号泣してました。
一生懸命ですもんね、金八先生はね。
加藤とか言いながら、
あ、腐ったみかんね。腐ったみかんだ。あー、でもなんかわかるな、
はい、でも、まあ、実際教員課程を、まあ、取って、
うん、
でも教育実習でね、挫折したんですよ。
え、なんで？意外。
あの、ね、生徒との関わりはすごく楽しかったんですけど、うんうん、その教育現場の現実、その教、なんか教員先生は生職だと思ってたんですよ。
うん、
素晴らしい職業、
うんうんうんうん、
だけど実はやる気のない先生もいるんだとか、生徒の可能性を見ない先生もいるんだみたいなことがかなりショックで、
どうすることもできないんだっていう現
実ですよ
ね。
うん、まあ、そこでもうちょっとガッツがあれば私が変えるとかね、言ったかもしれないんですけど、うん、もう打ちひしがれちゃって。
まあ、今もしかしたらこれ聞いてくださってる方で、うん、実際に今先生をされてる方がいるかもしれないの、
うんうんうん、
深くなぞって聞いてらっしゃるかもしれないですけど。
そうですよね。
そうなんだ。それで挫折。
挫折です。あの、中学の担任の先生に何年かぶりに電話をして、もうちょっと私目指してたんですけど できないですみたいな、こう相談の電話を入れたりとか、ものすごく残念がられましたけど、お前はやった方がいいみたいな、
うん、そう、多分今の私と同じ心境なんだと思うんですよ。絶対先生になってほしい。先生でいてほしいもん。 カオル先生
そう言われたんですけど、まあ諦めちゃいましたね。
あ
う
んそうか。でその時やめようっていうのが大学さん、うん、
ですね、短大でしたね。短大の2年で、
うんうん、
でもうすごくやる気をなくしてしまって人生に、
うんうんうん、
なので働きたくなくなっちゃったんですよ。これがまたダメ人間ぶりを、
うん
それでですね、
はい、
お芝居に行きたくなったんですよ。
あれそれも聞いたことないそれ言ってます。それ
言ってますかね。時々書いたりしてますけど本には書いてないですね。
あそうですよね、
はい、あの
あ一瞬あったかも。
あったかもしれないです
か、
はい、
東京に行ったみたいなね。
東京にちょっとお芝居の勉強しに行ったりとかして、うんうんうん、あの役者をやってみたいなと思って、なのであの働きたくなかったんで大学に編入をですね、目論んだわけですよ。
あそれで大学に行ったんだ。
まあそれだけじゃないですけどね、うん、あの食とか、まあ、食品添加物とか、うんはい、まあ、そういうとこをあのもっとあのちゃんと研究したいとか、うん、っていうのもあったんですけど、
その頃からやっぱ食についてあったんですね。
ありましたね。食は短大の時あの教員がですね家庭科の教員免許を取ったんで。
へ
はい、
イメージ的に国語っていうイメージ。
あ本当ですか、うん、あ国語いいですよね、うん、あの大学の試験に落っこっちゃって、
あらあら、
滑り止めで受かった短大が、うん、あの家庭科の教員免許だったんで、
うん、
まあ、何でもいいんで取れたらいいなってい
う
ですね。
でもその後の人生とか、まあ、この本を読んでみると家庭科で良かったなって今思いました、
はいはい、家庭科はすごい強化ですよ、う
ん、おお。
もう食
うん、
なんていうの、食もだし、
いい食住、
ね、いい食住です、そのま
ん
ま、
うん、
だからあの作ってましたよ、図面とか家の衣食住だから、あの建築の、
うんうんうん、
そういう図面っていうんですか、そういうのを作ったりとか、実習があったりとか、
うんうん、
衣服もやっぱ服も作ったり、はいはいはい、その、まあ、食は毎週調理実習があったんですよ、2年間。
へ
え。しかもその中でその食材がね良かったんですね、無農薬のとか、
うんうんうん、
あのマクロビですね、
今はいはいはい、今で言うね、
今で言うマクロビを実践されてる教授の方が教えてくださってい
て、いいですね、
はい、
うんうん、
その教育実習じゃないや、その調理実習の中で、
はい、
その妊娠中の食事とか、その長寿食とか、そういうのを学ぶ機会があったので、それがすごく今に影響してると思います。
あ今はこう求めれば、うん、なんかなんだろう、知識とか、はい、そういった学ぶ機会っていうのは、はい、インターネットでも何でもこう、うんうん、ありそうですけど、
うんうんうん、
自然にその環境があったってことですね。
ありましたね。
へ
え、
はい、
それは大きかったですね。そこから一人で短大の、うんうん、あの図書館とかで本を勝手にもうすごい研究しだして、
うんうんうん、
添加物とか、
うん、
食、日本の食のルーツとか流れ、どうしてこう牛乳が入ってきたのかとか、牛乳給食になったのかとか、なんかこう脱脂粉乳の時代とかね、そのパンの食事になったのかとかっていう、そのなんか日本の今の食文化のルーツとかまで遡ってっていうのをこうずっと一人でですね
なんかこう調べて研究するのが好きなんだ、探求っていうか。
そうです。でしかもね、短期間で、
あ
もうとにかくそれだけ研究するんですよ、その期間。
へ
え。ある程度やると大体全体像が見えるので、
うん、
なんか満足しちゃうんですけど
へ
え、はい、そうなんですね。
でそれが短大で、4年生の方に編入、
編入しました。2年次編入、うん、2年生に編入して、
そこでもその家庭科
とか、いやそこはですね、農業経済学科、酪農学園大学なんですけども、
じゃあアカデミックな方に行ったんですね。
そうですね。あのただそこの研究室で、はい、まあ、自分でその食品添加物とかそういう食の流れを研究できるゼミに入りたかったんですね。なので、まあ、その大学を選んで、
じゃあやっぱり短大でこう見つけたその、はい、あの学びの種みたいなものをもうちょっとこう追求してみたくなって、
うん、そうですそうです。
あ、そ そうだったんですか。
まあ、働きたくないっていうのもね、あれ、
まあ、理由の一つではあるけれども。
そうですね。
ああ、そうなんですか。
はい、そうですね。
でそれを生かして就職を、うん、
そうですね、就職もまたこれが不順で、あの働きたくないっていうのがあって、まあ、そのお芝居にやりたいっていうのがあって、お芝居に没頭してたわけですね。
あ、大学
時代。大学時代、うん、まあ、もちろんその研究もするし、その一つのことを集中できないんですよ。同時にいくつも集中したいんですね。気分転換したいんですよ。
あ、
うん、なので、うん、食の研究もしながらお芝居もやりながら、うん、バイトですね。バイトは、うん、あの
掛け持ちいっぱいしてたって本にもね出てきて。
そうなんですよ。そう、だから結構割と頑張ってましたね。
うん、お芝居はどんな感じでやられてたんですか。
お芝居はですね、あの、なんだろうな、結構アングラ的な
うん、うん、
最初にもらった役がアサリの役でしたね
それアサリちゃんとかではなくてですね、ちょっと終わっちゃったってアサリの役、
次にもらったのは鮭の役でしたけど、
なんかこう美味しそうな役ばかりですね
そう、でもまあすごくあの、うん、劇団の主催の主催者から、うん、あのすごくあの育てていただいて、
うん、
褒められないんですよ、とにかく。叱られ続けるんですけど、うん、まあ、それで何クソと思ってやってたんですけど。
分かってたんですね、じゃね。
ですね、ちょっとねそうなんですよ。なのでお芝居を続けたかったんです、
うん、
ずっと。
うーん、
なのでちゃんと定時で終わる会社に入りたかったんですね、
はい、うんうんうん、なるほど、
うん、
芝居前提でって
ことですね。前提でですね。
は
い、まあ、そういう感じで会社をまあ決めて、うん、まあ、それも一社目で受かっちゃうんですよね。非難55ですね、周りの友達から。
ずるい
みたいな。ずるいみたいな。
なんで遊んでるお前がみたいな。
そうそうそうそうです。もうひどいもんでしたけど。まあ、しっぺ返しが来るんですね、ちゃんと。
それ本に書いてあった、
ね。そうです、そうです。そうです。
うん、なんとその内定がね取り消されちゃったんですって。
取り消されちゃうんですね、2月にな
んでって思いますね
びっくりしましたけど、まあ、そこから、まあ、新しく受けたところでまた入るんで、うん、まあ、今のところ就職率は 100% 内定
あ、そっかそっかそっかうん、
でしたけどね。
しかもね、その取り消されちゃった会社から1ヶ月分、
うん、お給料
いただいて、
スキー旅行にも行けちゃって
だやっぱなんかうまくいくようにできてるんですね、かおぐさん、
ね、まあ、周りの人に恵まれてるのが一番大きいなと思いますけど、
困った時は誰か周りが助けてくれるっていうのは最初からもうね、はい、書かれてるメッセージの一つではありますけど、
はい、
お金に困った時にどうしようかなって思っていたら、うんうん、ダンボールが来てお野菜とお金が入っててありがとうみたいなのとか、
あの1万円はもう本当に嬉しかったです ね。
私も読んでて嬉しかったっていうか、ね、違う、このね、カオルさんの本ってね、そのカオルさんの気持ちになって読んでいくんですよ。
本当ですか？
読ん
じゃうか。
そう、それは嬉しいですね。だから入っててほしいな。ここね、
すごいちゃん
と必ず誰かが助けて、いや絶対話したいと思って、お金もなんとかなるだろう、泊まるところがなかったら野宿すればいいんだし、でなんとかなるさっていうプラス思考で。
これね、一人旅の時ですね。
ね、
はい、
で、卒業旅行なんと。はい、普通はお友達とか何人かで行くのに、カオルさんは一人で行かれた。
なんか友達いない人みたいな。
違うんですよね。これあえて一人で行ったんですね。
そうなんですよ。本当は友達とあの行きたかったんですけど、うんうん、あの周りに私ぐらい坂本龍馬好きな人がいなかったんです。
それやむを得
ない。やむを得ず龍馬ゆかりの地です。
でもそれが一人だったから、うん、いろんな巡り合いがね。あったんですよね、旅行ね。です
ね。楽しかったですね。
すっごい楽しそうだったんです、このページ。本当に。
面白いぐらいに人、いや、人とのつながりって、うん、こんなにすごいんだっていうのを肌で感じた。ですよね。あの体験はやっぱり大きいですね。
うん。
うん。だから今、こう、人を紹介するとか。
うんうん、
いうのとかもすごいやりたいし、うん、ですね。
そしてなんかああこの人たちと家族になれたらいいなみたいに思ってた人の弟さん、
うんうん、弟さん
が浩二さんという方で、
はい、
旦那さんになられるんですけど、
ね、今旦那さんです新婚14年目です
本当私ねもう多分この本を読まれた方、はい、みんなそうだと思う、はい、それこそ 120% そうだと思うんですけど、
はいはい、
みんな浩二さんに実際に会ってみたいと思ってると思います
あその統計合ってるかもしれないですなんか私よりも浩二さんに会いたいっていう
どんな人なんだろうどんな人なんだろうと思って、はあまあ昨日一昨日ぐらいでざーっとまた見たんですけど、
はい、ありがとうございます。
またざっと読めちゃうのでね楽しい。
ありがとうございます。
で、あ、浩二さんの写真があったら見せてもらって思ってたんですけど、
そうなんです。浩二さんはですね、Facebook、うん、にも顔は出してないんですけど、うん、そうなんです。
でもね、そういうミステリアスな人であってほしいっていう願いもやっぱあった。写真とかないんですよって言われたいなっていうのもあった。
そうですね。あえて出してないんですけど、
うんうん、
まあなんか実際にね、お会いした方の特典みたいな。
特、う、典、ん。じゃあね、早かれ遅かれ私も
いやぜひぜひ、
ね、お会いしてみたいです。
はい、
うん、
いや私より背が低いんですよ。
えそうなんだ。
そうなんです。
えカオルさんって身長何センチですか。
167です。
へえ。
段は65ぐらいですけど、
あんまり変わん、
まあ、でもヒールを私履いたりするので。
そっかそっかそっか。
へえ。一緒に出かけて歩くときはもうちょっとモデルを連れて歩いてると思ってって言って
まあモデルさんですからね、ある意味ね。
いやいやいや、そんなことない。全然違います
役者さんでした
し、ね、役者ね、やってましたけど。漫画家
さんでもあったわけ
で。そうですね。
でその浩二さんっていう方が出てくると、この本のメインの話になっていくわけですけれども、
は
い、南花のあの人の夢の種。はい、宮崎かおるさんの初回のインタビュー聞いていただきましたが、もうここのまま聞き続けたいって思うでしょう、ね、次回ね続くっていう一番うーんって思う切り方をしてしまったんですが、まあ、次回もお楽しみなんですけれども、まあ、今回は、まあ、その浩二さんに出会うまでの浩二さんがねどんなことだったかっていうのを、まあ、本読んでいただいてる方はどんな人だったかっていうのもざっと分かってはいらっしゃるかなと思うんですけれども、小さい頃漫画家になりたかったなんていうのもね本には書いてないですし、私も初めてお聞きした話なんですけど、なかなか興味深いですよね。仲良し派だったというカオルさんですが、投稿が採用されたのは想像に難くないって感じですよね。そして先生にやっぱりなりたかったっていうのを聞いてね、あやっぱりなって思ったんですよね。短大2年の時に教育現場の現実にショックを受けて挫折っていうね、なんとなくこうお話聞いてると、うん、わかるかなって、でも先生にやっぱりいてほしいなっていうね、そんなことを考えながらお話聞いてましたけれども、家庭科の教員免許だったっていうところがね、これがミソかなと思いますね。この後にやっぱりその自然農に親しんでいったり、ここから結構その夢の種っていうんじゃないけれども、何かね始まっているような気がしますね。そして、まあ、食の研究、それからお芝居とバイト、こういった生活をされていて、内定取り消しになってしまった事件なんていうの、まあ、本にね出てきましたけれども、なんかこうやっぱりダメかなって思っててもうまくいくさって思ってるとうまくいくなっていうのを実際に体現されている、カオルさんだなと思いました。今回、とっても印象に残ったフレーズがねあったんですけれども、その一人で卒業旅行をした時に、人とのつながりってこんなにすごいんだって体感して、だからこそ今人を紹介していきたいと思ってるんですよってことをおっしゃってました。人を紹介するっていうのがもうメインっていうのはね、私が実際に参加したカオルさんのセミナーでも言われていたことだったので、あもうこの頃からずっと始まっているんだなっていうのを今回のお話をお聞きしながらすごく考えました。さて次回のカオルさんのお話は浩二さんのお話から始めていきたいと思います。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。
ね。